ます、最後のコーナーとなります高山インフォのお時間で、今日はですね、全国一斉子ども人権110番強化週間ということで、人権擁護委員の渡辺正則さん、さらに高山市共同推進課山本貴文さん、お二方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは山本さんの方からお話を伺ってまいります。全国一斉子どもの人権110番強化週間について教えてください。
はい、はい、こちらは、法務省の人権擁護局さんと、全国人権擁護委員連合会さんが、子どもをめぐるその人権問題の、解決を少しでも図ろうということで実施をされています。
はい、
いじめ、体罰、虐待など誰にも打ち明けることのできない悩みを抱えておられる方など、どなたでも電話相談に応じます。
はい、
相談は無料で、秘密は厳守されますので、お気軽にご利用いただきたいと思います。
はい、
日時は、8月の29日の水曜日、昨日ですね、
ですね、
昨日から、はい、9月4日の火曜日まで、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後、7時まで、
はい、
土曜日日曜日は午前10時から午後5時までということになってます。今申し上げたあの時間以外でも、平日午前8時30分から、午後5時15分強化週間以外の日でも、相談に応じています。で、はい、電話番号は、子どもの人権110番、フリーダイヤルです。0120-007-110、0120-007-110、この電話番号は、全国統一番号で、はい、岐阜県内でおかけになった場合は、平日は岐阜地方法務局に、土曜日日曜日は名古屋の法務局につながります。
はい、
相談の担当者は、岐阜県の、人権擁護員連合会の人権擁護員さん、そして岐阜地方法務局の、人権擁護課の職員の皆さんです。で、この電話番号以外にも、ホームページから、ですので、そのパソコンとか携帯電話から、はいはい、法務省で、全国一斉子ども人権110番と検索していただければページが出てきますので、そこからインターネット上で相談も、することができます。
なるほど、はい。強化週間は昨日から始まりまして9月4日までということでした。電話相談も可能ですし、インターネットを使ってホームページなどからの相談も可能ということでした。では、渡辺さんにお話を伺ってまいります。子どもの人権を守るために、人権擁護委員の方々はどういった活動をされていらっしゃいますか？
はい、最初に SOS ミニレター事業についてお話しします。
はい、
子どもの悩みの相談について答えていく SOS ミニレターがあります。
はい、
家庭での悩み、友人とのトラブル、いじめなどいろいろです。平地区では5人の子ども人権委員が返事を書いています。
はい、
中には2行ほどの手紙もあり、悩みが十分に把握できないのもありますが、それなりに一生懸命返事を書いています。この試みは今まで11月に行っていましたが、今年から7月からとなり、学年の早い段階から悩みに対応しようとしています。今返事を書いているところです。
はい、
子どもたちの悩みを聞いてあげる窓口を広くしてあげたいと願って実施しています。次にペープサートの取り組みについてお話しします。飛騨地区では人権擁護委員が高山、飛騨、下呂、大野という4つの部会に分かれて活動しています。4部会ともペープサートを使った人権啓発活動に力を入れています。私の入っている大野部会では、狼くんの涙ともらったフルートというペープサートを3年サイクルで上演しています。どの子も低学年では狼くんの涙、高学年ではもらったフルートを見て人権教室を行っています。子どもたちはとても楽しみにしてくれています。人権擁護委員が学校へ出かけていき、人権教室を行う必要性を毎年感じています。
はい、ということで SOS ミニレターとペープサートといった活動をご紹介いただきました。山本さんにお話を伺います。
はい、
具体的に、どういったことが問題となっているんでしょうか？
そうですね、内閣府が平成29年の10月に、 人権擁護に関する世論調査というものを行いました。
はい。
その中では、子どもに関して現在、どのような人権問題が起きていると思いますかという問いかけに対して、まあ、これ複数回答なんですけれども、いじめを受けることという回答が、約 67%、次に虐待を受けること、これが、約 63%、そしていじめ体罰や、虐待を、見て見ぬふりをすること、これが約 53% ですね。あと体罰を受けることが、まあ、約 30% ですとか、学校や就職先の選択等の、子どもの意見について大人がその意見を無視すること、これも、28% ぐらい ありました。
はい。
であとその今ですね、そのインターネットが普及してますので、まあ、我々私が子どもの頃はですね、こんな環境はなかったんですけれども、はい、今その小学生や中学生の皆さん、下手するとその保育園の園児の皆さんも、そのお家家庭でですね、気軽にそのネット環境があるその状況ですので、まあ、インターネットをその利用して例えばその掲示板ですとかですね、そういったところでそのいじめの書き込みに遭うとか、あと非常にそのプライバシー性の高いその画像などをその本人に無断でインターネット上にその流布されてしまうとかですね、こうなってしまうともうインターネット上ですと消すことができ
ませんので、
できませんので、まあ、そういった問題も発生していますね。ですので、まあ、安易にその自分の写真や個人情報をネットに載せないとかですね、危ない怪しいと思うサイトにアクセスしないとか、特にその、まあ、今日その子どもの人権110番ということでお話をさせていただいておりますけれども、その保護者の方、ぜひお子様が使用するネット端末にはですね、フィルタリングを設定をして、そ、ね、まあ、常にその奥様がどういった環境でそのネットを使っているか、何に使っているかというところをぜひ注意をしてね、いただきたいと思います。
インターネットっていうのも本当に気軽に情報を入手することができる一方で、簡単に情報が流出してしまうツールにもなってしまいますので、
そうですね、
そういったところでね、ご家族でしっかり話して使用方法など決めていただくっていうのが一番ですね。そうですね。
今日は人権相談で、はい、お話しさせていただいてますけれども、まずこういった問題が起こさない、起こらないということに、
ね、
未然に防ぐということが大切だと思いますので、ぜひお気をつけいただきたいと思います。
はい、わかりました。では渡辺さんに伺います。せっかくの機会ですので、子どもの人権以外に市民の皆様にお知らせしたいことというのはありますか？
はい、はい、私たち人権擁護委員の一番の仕事は人権相談の開催です。
はい、
地域住民の悩みや心配事の相談に応じることです。
はい、
私の町では6月1日の全国一斉人権擁護委員の日に人権相談を行っています。
はい、
また12月の人権週間の時にも行っています。
はい、
最近は相談件数も少ないので、もっと気楽に相談に出かけていただき、悩みを解決されることを望みます。
はい、ぜひまた皆さんに、ね、小さな悩みでもご相談乗って、少しでも、ね、気分がすっきりしてもらえばなというふうに思います。山本さんの方からは、市の方からありますか、何か？
そうですね、はい、市の方で毎月さまざまな人権課題を取り上げて、人権だよりというのを発行しています。
はい、
ホームページ上でもご覧いただくことができますし、まあ、市役所とか市所の情報コーナーにも置いてありますので、
はい、
ぜひどんなことが人権課題になっているのかなということを読んでいただいて理解を深めていただきたいというふうに思いますし、あとその人権講演会というのを毎年やってます。2月頃にですね、いつも開催をしているんですけれども、
はい、
これも昨年はですね、そのいわゆる LGBT の方、
はい、
性の多様性ということで取り上げたんですけれども、
はい、
まあ、講師の先生がですね、LGBT の方というのはその左利きや AB 型の方と同程度 7.6% ということで、100人に、まあ、7人8人ぐらいいらっしゃると、特別な存在じゃないんですよ、ということをおっしゃってまして、ご自身も誰にも言えず苦しいんだということをおっしゃってました。こういったその特別な存在じゃないんですよというその正しい知識を得ることが、そのやはりその差別ですとかですね、そういったことをその生まないということにつながると思いますので、ぜひこういったその機会にも 足を運んでいただきたいというふうに思います。今年度のものについては、また準備でき次第ですね、広報ですとかホームページでお知らせをさせていただきます。
はい、やっぱり今江本さんがおっしゃったように、正しい知識を得ることで人権問題ならないようにしていくというところも、 そういった取り組みも本当に大切なことですね。
大切なことだと思います。
はい、では江本さん、最後に改めて、子どもの人権110番の番号を教えてください。
はい、はい、フリーダイヤルで0120-007-110、0120-007-110。
はい、そしてホームページからも、ご相談に乗っていただけるということだそうですので、ぜひご利用いただきたいと思います。人権擁護委員の皆さんですとか法務局の方が親身に相談に乗ってくださるということです。ぜひ一人で抱え込むことなく、気軽にと言ったらなんですけれども、相談をしていただければというふうに思います。ということで、今日のこの時間、全国一斉子どもの人権110番強化週間ということで、今日は人権擁護委員でいらっしゃいます渡辺正則さん、そして高山市共同推進課山本隆文さん、お二方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。